千葉文化放送。
はい、どうもどうも。細かいことにこだわらないといえば聞こえはいいけれども、もうちょっと正確に言うと大雑把で雑な人間に分類されるヒロシなんですけども、どういった話かというと、世の中にはよく似たものというのがいっぱいあると思うんですけれども、例えば、おはぎとぼた餅ですとか、お汁粉とぜんざいですとか、まあこの辺の違いは多分ごく似たようなものなんでしょうけれども、そうですね、ボクシーとノアとかですね、まあこの辺はほとんど一緒ですよね。まあ今のは違いが分かってるものも言いましたけれども、そういった感じのほとんど一緒だろっていう風に、そしてほとんどってことは事実上一緒だろっていう風に人によっては思うと、その違いを指摘したりした時に、いや一緒じゃんいいじゃんっていう風に言われるようなことっていうのがまあ多々あるんですけども、その違いが分かってる人にとっては、そしてその違いがすごく気になる人にとっては、その違いというものは見過ごすことのできないものだったりするんですよね。例えばっていうのは話でもないですけども、まあ食パン6枚切りと8枚切りでほとんど一緒じゃないですか。僕はどっちでもいいと思いますよ。ですけども、トーストするにはやっぱりこう8枚切りがちょうどいいよねと。表も裏もカリカリで、そして中に残されたふわふわの領域のこのぐらいの感じがいいんだよねとかっていうこだわりを持ってる人にとっては、それが6枚切りになってしまった場合にはベストのバランスが崩れてしまうと。許せない。っていう風に言う人もやっぱりいますよね。で、僕はそういった違いがあまり気にならないことが多いなっていう風に思っているんですが、別にそういったお話をこの後しようというわけではなくて、映画を見てきましたよっていう話をしようと思うんです。で、大体ですね、映画を見てきましたよっていう話をする方っていうのは、これこれこういう映画だったっていう風にまとめることが多いと思うんですけれども、僕はですね、この映画を見てなんじゃこりゃっていう風に思って、で見に行ったのがもう2週間も前のことになりますので、折に触れてはあれは一体どういうことだったのかなっていう風に思い返したりするんですけども、それでも一向に訳がわからないんです。何がどうなってこうなったっていうポイントを要所要所整理して全体像を見渡してみればもう少しわかるのかもしれませんけども、一回見てその頭の中に残っている印象だけから、印象に残っているそういったシーンを再生していくだけだと、これって一体どういうことだったんだっていうのがちょっともわからないんですね。映画のあるいは物語をちゃんと捉えて、そして解析理解ですかできる人っていうのは本当に格好がいいなと、羨ましいなっていう風に思うんですけども、いかんせん僕はかっこいいなって思ってるだけなので、かっこいいなって思ってるだけでかっこよくなれるわけはないわけで、まあつまりわからんままでいるわけなんですが、それで何を見てきたかっていう話なんですけども、イヤ物語っていう映画がありまして、上映感はあんまりないんですけども、今時点でこれを収録してる時点で調べたところ、まだ兵庫県の宝塚で一巻だけ上映してるところがあるようなんですけども、多分マックスでも全国で10カ所同時に上映してたタイミングっていうのはないんじゃないかなっていうぐらいの公開規模の作品なんですが、日本映画ですね。イヤっていうのは地名だと思うんですけども、スマホをお持ちの方は、まあつまり日本国民の9割そんなにいないかな、7割か6割ぐらいの方はそやって入れて、あ、じゃない、いやって入れてやると出てくると思うんですけども、そう、今僕そやって言っちゃいましたけども、パッと見るとそですね、上海疎開地とかのそと同じ字だったような気がするんですけども、そのいやのいっていうのはいやは谷ですね、そういうタイトルの映画です。今サブタイトルがあったんだけども何だったかなと考えてたんですけども、パッと出てこないんで、 話を進めましょう。この映画はですね、確か前編四国でロケをしていたんじゃないかなと思うんですけども、しかも徳島県かな、それでエンディングロールに三好村のサンクス、スペシャルサンクスという三好村の皆さんみたいなのが出てたので、徳島県の三好村っていうところでおおむね撮ってるんじゃないかなって思うんですけども、なので画面の中にはまあ大変恵まれた緑があるんですよ。森の中、山の中かな、山の中の集落なんですよ、その祖谷っていうところは。中にはまあその別にみんなが漁師とか農家とかってわけじゃなくて、建設業があったりとかっていうのもあるんですけども、まあ典型的な地方の小さな町で、過疎高齢化が進んでいて、30年後に一体どうなっているのかなと。30年後にはまだ人が住んでいても、50年後には人はいないんじゃないかなっていうふうに思わせるところなんですね。この森の美しさ、自然の美しさっていうものは、日本の、まあ、大部分というか人のたくさんいるところでは見ることのできないレベルのもので、こういったものが残されているのは素晴らしいなっていうふうに、いいところだけ見ると思うんですけども、一方で、そこが果たして持続可能な状態にあるのかっていうと、そうでもないという、日本の残念なですね、ところも同時に持っているという、そういう土地だと思うんですけれども、まあ舞台はそういうところで、じゃあ、誰がお話を駆動するのかっていう話になってくるんですけども、主な登場人物として、まずですね、雪の中で、あ、そう、冬になるとね、雪がかなり降るとこなんですけども、ね、そこで車が事故に遭ってるんですね。まあ道を誤って、運転を誤って、崖というか斜面から滑り落ちてしまって、それで木にぶつかってしまったという現場に漁師のおじいさんがですね、出くわすんですよ。まあ事故の後ですね。事故の後にそこに通りかかって、で、そうすると、女の人がですね、運転席からフロントガラスを突き破って、半ば身を乗り出すようにして絶命していて、そして車の反対側、助手席側がですね、足元に雪にですね、こう何かが張った跡が続いているんですよ。これは来たなと、ホラー来たなと思ったんですけども、そういうわけではなくて、その先には赤ちゃんがいたんですね。まあ、ちょっと、とてもその雪の中を張っていったようには見えないこうピカピカの赤ちゃんがいまして、あら不思議ですねと見るのか、それともまあそれはそこはリアリティは自分の頭で保管するべきなのかなと思うところかは、まあ判断は見た人次第だと思うんですけども、で、それでその赤ちゃんを両親が連れて帰って育てて15年後、じゃない、18年後かなっていうお話なんですね。そこから話が動き出すんですけども、まあ18年後なので、赤ちゃんも、高校生になっておりまして、女の子だったので女子高生ですね、になっていて。で、この子はその、まあ、山の中に住んでるんですよ。そのおじいさんというのは、山の中の昔からの本当に古民家ですよね。まさに日本昔話に出てくるような大黒柱があるっていうだけではなくて、いろりもあれば、なんなら電気も水も来てないので、毎朝起きたら何をするかっていうと、水を汲みに行く、沢まで水を汲みに行くところから始まると、しかもその水を汲むための道具というのがですね、よく時代劇なんかで見かけますけども、あの名前は何て言うんでしたかね、こう肩にこう棒をかけて、でその棒の両端に桶ですね、手桶、これも手桶っていうんじゃなくてちゃんと名前があるような気がしますけども、をこうぶら下げて運ぶっていう、あの魚売りとかですね、が魚をそういう風に両方にぶら下げて運んだりとかしてるっていう、そういう絵面を皆さん見たことあるんじゃないかと思うんですけども、あんな調子で水をね運ぶとこから始まるんですよ。まさに江戸時代のような、まあ明治初期かもしれませんけども、っていったような生活をしているんですね。 それでも学校には行ってて、高校にですね通うっていうような描写もあるんですけども、それがすごい山の中をこう獣道、ほとんど獣道だなっていう道を走って行ったりとかするんですね。でまあ学校には友達もいたりするんですけども、同世代の友達も何人かいて、女の子が一人いるんですけども、あの主人公は可愛い子なんですよ。うん、化粧系もないですけども、で仲のいい同級生の女の子っていうのは、この子もね可愛い子なんですよ。そんなですね、限界集落一歩手前みたいな町にいる唯一、まあ唯二つですかの女の子がですね、こんな美形ばっかりってことはまあなかろうというふうに思うのは全く無粋極まりないということをなんで置いときますが、で、まあそのおじいさんと、おじいさんに育てられた女の子っていうのがいて、でそこにですね、都会から、まあ都会、東京ですね、東京からやってくる男というのがいるんですね。佐藤って言ったかな、佐藤じゃなかったかな、でその彼というのは、まあ東京で失敗をしたのか、まあ挫折をしたのかで、田舎でならやり直せるんじゃないかと思ってやってきたと、そういう人物なんですね。でその彼がやってきて真っ先に行く先っていうのが、マイケルハウスだったかなという、マイケルという外国人が主催をしている、まあコミューンって言ったらいいと思うんですけども、まあ、その地方のこう空いている家屋というものを借りて、でそこで野菜を育てて、まあなんなら鶏だったり、まあ家畜なんかも飼ったりとかしてるんでしょうね。でそうやって自給自足的な暮らしをする人たちっていうのが実際にいまして、千葉県にもそういった感じのところっていうのは一つ二つあったりするんですけども、まあもっと数はあるかもしれませんけども、というようなところがあって、で、そこに一旦流れ着くんですけども、まあ、そこにいる人たちとも別段仲良くなるわけでもないんですね。まあその連中がいかにもこうヒッピー崩れっていった感じで、夜になれば楽しくダンスミュージックなんかをですね、かけてこう DJ プレイとかして、キャッホーって楽しんだりとかするわけなんですよ。まあ仮に僕がその佐藤っていう男の立場だったとして、そういうところに入ってってキャッホーってできるかといったらやっぱできないですよね。まあ世代の問題もあるし、文化の違いもあるしというふうになってくると馴染めないと。でまあその佐藤っていう男は結局自分で農地を借りて、まあ農業をやっていくんですけども、まあ、主にその三人がですね、まあ三人というよりおじいさんそのものは、このおじいさんってね、劇中通して一言も喋んないんですよ。なんなら喋れない設定なのかなって思うぐらい喋らないんですね。だって本当に一言も喋らないんですから。でも、他の人たちが、彼がこう言っていたっていうようなことを言うので、その、女の子、主人公の女の子が、その漁師に拾われてきたっていうことは知っているので、おそらく喋ることはできると思うんですよね。他の人とのコミュニケーションは取れてるはずなので。で、ここで不思議なのが、人が死んでるわけじゃないですか。その自動車の事故の話ですよ。で、それで、まあ、その、ね、孤児ができてしまったと。まあ、無縁仏というのか、身元を、そのお母さんが身元をね、証明するものは何もなかったということなのかもしれないんですけども、それで見つけた人が、まあ、もらって育てるっていうところはいいとして、その後ですね、まあ、物語がだいぶ進んだ後に、その女の子がですね、おじいさんがいなく姿をくらましてしまって、で、まあ、セーター一枚で雪降る山の中を探し回るっていうシーンがあるんですけども、で、それで、最終的にどこにたどり着くかっていうと、自分が拾われた場所にたどり着くんですけども、そうするとそこに車が18年前と同じ状態で置いてあるんですよね。木にぶつかった状態のまんま。そんなことってあるんですかね。 このことがここでそういうことがあったっていうのをひょっとして誰も知らないんじゃないかなっていう気もするんですよね。あとはこの子、戸籍とか一体どうなってんのかなっていう、そんな疑問もあったりするんですけども、まあ、ともかく、そういった僕の不安をよそにですね、まっすぐないい子に育ってるんですよ。都会に出したくないなって思うような。で、その女の子も、将来ですね、進路には悩んでいて、で、彼女の希望としては、このままおじいさんと一緒の生活を続けていきたいと、この変わらない日常を続けていきたいっていうふうに思っているんですけども、でも変わらない日常なんていうものはなくて、何が変わるかって言えば、やっぱり僕らは老いるわけですよ。なので、おじいさんがですね、だんだん体調が悪くなっていくんですね。まあ、漁師で、畑も持っていますので、食料は概ね自給自足できていたようなんですけども、もちろん学校にも通っていますし、日常品もありますし、あとその女の子がですね、着ている服っていうのは、大体ピカピカの新品なんですよね。メーカーはどこだったかな、忘れちゃったんですけども、まあこれはよくある話ですよ。学っていう、学みんなの山っていうコミックがありましたけども、それの実写版映画で、その学っていうのはこう一年中山の中にいるようなザ・山男なんですけども、その学がですね、主人公の学が着てる服が常にこうピッカピカの山岳ウェアであるっていう、一体どこでそんなで、しかもああいうのって高いじゃないですか。まあいいものをね、着る必然性はあるので、高いものを着てること自体は別にどうとも思わないんですけども、まあ着古していてほしいとこですよね。なのにまあピッカピカっていう、そういった、まあ、細かい、突っ込み出すキリがないポイントの代表格であると思うんですけども、その服が新しく見えるか、その時代に合ってるかっていうようなものは、まあともかくその、現金収入も必要であると。で、ある程度は現金収入もあるんですね。これもすげえなって思ったんですけども、だって初登場時点でおじいさんに見える人なんで、まあ若く見ても50代ですよね。その人が20年後に自分で大きな杉の木だと思うんですけども、切り倒して、で、枝を落として、自分で担いで、地元の工場に持っていくんですよ。で、そこで買ってもらって、その木は割り箸に加工されたりとかしてるんですけども、まあそこで買ってもらって、現金収入を得てるんですね。いやー、まあね、木を切り倒すぐらいはともかくとして、僕、あの大きさの木を一人で何百メートル、1キロとか、なんだったらもっとの距離、担いで歩いてけって言われたらば、一日がかりだと思うんですよね。一日がかりでもなんなら、無理かなっていうふうに思うぐらいの。まあ、ただそれは鍛え方が違うんで、できる人にはできるんでしょう。まあ、ともかくですね、その、まあ、元気で、まあ、頑強で、壮健で頼りになるおじいさんというのも、夜年並みには勝てなくなってくるわけです。で、それが、後の、おじさんが行方をくらましてしまってっていう部分にも繋がってはくるんですけども、といったここまでの説明を聞いてくださった皆さんっていうのは、このお話は一体どういうところに着地するって想像するでしょうか？まあ多分、そのおじいさんがこの後劇的に元気になって、50年も100年も元気に続けるっていうことはないだろうと思いますよね。身近に120歳だったりとか170歳で元気な人って見たことないですもんね。ということはおじいさんとはいずれ別れなくてはいけないと。で、その別れがやってきた中で、彼女が自立してやっていくと。まあ、外に出るのかもしれないし、その街の中で何かしらの立ち位置を確立してやっていけるようになると。っていったような結末にたどり着くんじゃないかなって思って見てたんですけども、物語はですね、ある場面から親っていう展開を見せるんですね。その主人公の女子高生の友達のおばあさんがいるんですけども、まあ近所の 人なんですね。うちから学校に通う山の途中にあって、毎日寄って声をかけて少し話をしていくっていう演出が、シーンが何回かあるんですけども、このおばあさんというのが家中に、まあ一人暮らしをしていて、息子はその村を、町なのかな、捨てて出て行ってしまっているので、まあ一人暮らしをしているので、その寂しさを埋めるためなのか、等身大の人形をたくさん持ってるんですよ。まあ、かかしに使うような、まあ、まさに等身大の人形、手作りの人形ですね、手縫いの。それがたくさんいて、で、うち中にいるんですね。こう、縁側に何人もいたりとか、庭にもいたりとか、まるで、まあ、その今、過疎になってしまったその村に、こう、人がたくさんいて、こう、賑やかだった頃の姿というのを再現、多少のおそらく誇張込みでしているかのような、そういったところに住んでるおばあさんがいるんですけども、その人形たちが、ある晩ですね、急に、っていうシーンがあるんですね。これは、リアルなお話なのかなっていうふうに思っていたんですけども、なんか急にファンタジーになってしまったんだなっていうふうに思って、で、その不思議な部分ですね、そのファンタジーな部分っていうのはそれだけではないんで、もうその瞬間から一体これはどうなってしまうんだって思って、最後まで、まあ、ハラハラというか、あっけに取られるというか、スピードに振り切られないようについていくのに必死になったというような、そんな気分で見ていたんですね。で、それでなんでその人形たちがそういうことになったのかもわからないし、あとおじいさんを探していた女子高生の彼女がですね、自分の拾われた場所にたどり着いた後起こることっていうのも、なんでそうなって、そしてその後のシーンからどうしてそうなってるのかっていうのがわからないんですよ。すごいモヤモヤしたんですけども、ただこれを僕のこの話を聞いた上で見に行く人っていうのは、この僕と同じ気持ちっていうのは味わうことができないですね。すでに僕はこの映画を、Twitter だったかと思うんですけども、で何かね、誰かがリツイートしていたのか、何かを検索した時にチラッと出てきたのかで、そういった映画があるよと、なんかこう四国の自然の綺麗な映画があって、自主制作だかわかんないけど、まあ、ともかく、メジャーな資本の作品ではないっていうことで、あらそんなものがあるのねっていうちょっと興味を持って、で調べたらば茨城でもやってるっていうことだったんで、ああちょっと行ってみるのもいいわねっていうふうに思ってですね、どんな映画かほとんど知らないで見に行ったんですよ。その高知の山奥で女子高生が出てくる話っていうぐらいしか知らなかったんですね。なのでものすごい裏切られたと、悪い意味ではなくてですけども、ので、思わずですね、こう映画を見終わってからその映画館のスタッフの人に、この映画見ましたっていう風に、何ですかこれ、すごい、なんていうかすごいですねっていう、ちょっと頭の弱い人みたいな話しかけをしてしまったっていうぐらいですね、インパクトがあったんですが、まあ、でも、もしもですね、あ、じゃあ、そんなに驚かないんだったらば見ないかなっていうんじゃなくて、見る機会があれば見てもらって、おいバカと、お前あらこういうことだろっていう風に、そういう内容のことをもうちょっと柔らかく言ってもらえると嬉しいなっていうふうに思うんですけども、それで映画館のスタッフに、あの映画見ましたっていうふうに話しかけてしまったということはですね、もしもこの映画を見ている他の観客がいれば、その人にちょっとって、この後時間ありますかって、今見たものについて語り合いましょうよっていうふうに声をかけりゃいい話じゃないですか。それをしなかったっていうのは、人がいなかったんですよ、他に誰も。僕しかその劇場にいなかったんですね。そこはね、土浦セントラルシネマっていうところだったんですよ。茨城県土浦市にある映画館なんですけども、まあ昔ながらの映画館ですよね。もちろん指定席制度もありませんし、まあということは、 今の映画館ってシネコンって入り口って基本的に1箇所しかないですよね。でもその昔の映画館って何箇所か入り口があって、まあ好きなとこから出入りできたりとかして、そういった構造になっていて懐かしいなって思ったんですけども。で、スクリーンじゃない、座席の数は200から300の間ぐらいなのかなっていうところに、僕一人だけで上映してもらって、なんだか、まあ、大体貸し切り状態になると、貸し切りだやったぜっていうよりは、この映画館の経営は大丈夫だろうかっていうふうに心配になったりするんですけども、まあ、その心配が、シネコンで貸し切りになっちゃった時の5倍、10倍は心配になるようなね、そんなとこだったんですけども、で、そのセントラルシネマっていうのは、僕ね、そういう映画館やっぱり好きなんですよ。映画を劇場で見るようになったのって大体高校生ぐらいの頃だったと思うんですけども、その頃っていうのはシネコンなんてものはなくて、少なくとも僕の身の回りにはなくて、地元資本の映画館に行ってたんですけども、そういうところってまさにそういう昔ながらの映画館だったわけですよ。で、そういったものって今どんどんなくなっていっているんですけども、で、このセントラルシネマっていうところはスクリーンが4つもある結構大きなところなんですね。で、駅からもまあまあ近いし、当時は外かし流行っていたであろうなというふうに思わせるところなんですけども、2011年の震災の際に被害をですね、被りまして、4つあるスクリーンのうち2つが使えない状態になっていて、それが3年経っても、4年経っても残って、そのまま修理されずにいるっていう状況なんですね。で、その、まだ稼働、で、その被害を受けたのが、こう入り口、メインのエントランスに近いところの大きなスクリーンなので、そこからちょっとこう、通路をですね、通って、僕が見た、スクリーンの方に移動するんですけども、そこに移動するまでの通路がちょっと長くて、で、人気がまるっきりなくて、で、ちょっと古い映画の反則用の、飾り付けがしてあったりとかして、まあ、絶妙に廃墟一歩手前感があるんですよね。不安になるなという雰囲気がね、あるんですけども、これは僕は肯定的に言ってるんですけども、そういう体験もいいじゃないですか。ね。で、まあそういうですね、つまりその、まあかつては繁栄をしていたんだけれども、今ではこう人がいなくなってしまって、ね、この先は一体どうなってしまうんだろうかっていう、そういう土地の話ではあったわけですよ。イヤ物語っていうのは。で、それをですね、僕はかつておそらく昭和の時代にはこう人が溢れて、いた場所で、しかし今はこんなにも寂しくなってしまったっていうですね、ところで見たんですね。この寂しい状況と、まあ、失われゆくものをですね、こう、目の当たりにさせられるような物悲しい状況と、その映画の中で映っていたファンタジーでない部分っていうのがですね、すごくシンクロして、まあ、実に面白い、他ではしづらい体験だなというふうに思ったんですね。これはシネコンではできない体験なんですよ。で、シネコンって言えば、そのイヤ物語を見た後に、もう一本、はしごしたんですね。入江優監督の、埼玉のラッパーの入江優監督のジョーカーゲーム、メジャーの、まあビッグ、そんなにビッグでもないけども、バジェットな作品、を見に行ったんですけども、それはですね、同じく土浦の中にある、土浦市内にある、イオンに併設されているシネコンでやってたんで、そこに見に行ったんですけども、まあそしたらですね、土曜日のイオンですよ。まあ人がたくさんいますし、若い夫婦、まあ、夫はいなかったりとかすることもあるね、お母さんと若い、まあ小さい子供とかっていうのがね、山ほどいて、で、映画館も、妖怪ウォッチだったりとか、ドラえもんだったりとかやってるわけですよ。ってことはですね、まあ、人がいる、しかも、若い子供っていうのは、すなわち未来ですよね。に、こう、満ち溢れているわけですね。それまで、寂しい場所の映画を寂しい場所で見てきた僕が、そんなイオンに行って、人で溢れてる映画館に行ったりとかすると、ちょっとね、泣いちゃいますよね。 なんだこの切ない状況っていうのは。で、多分そうやって感じるっていうことは、僕はどっちかというと、その失われつつある、っていうかもう、まあ、滅び去る方の昭和の人間だからなんでしょうね。というわけで、まあその映画自体も、ぎょっとするものでしたし、それに加えて、土浦セントラルシネマっていう映画館自体の箱の持っている魅力、まあ個性っていうものに加えて、さらにそれと、とても鮮やかな対比になっていた土浦のイオンのシネコンっていうものの、この取り合わせがですね、すごく心に残る一日を演出してくれたんですけども、あ、で余談なんですけども、この日の帰りにですね、リサイクルショップを覗いてみたんですよ。僕は最近リサイクルショップにちょろちょろ寄るようにしてるんですけども、で、そしたらですね、まあ目当てのものっていうのは何一つなかったんですけれども、小学校の卒業制作でよく各生徒が自分の顔を、まあ、レリーフに浮き彫りにしたりして、それをこうずらっと展示するみたいな、そういうことってやるじゃないですか。僕もやったんですけども、で、その卒業制作の顔の浮き彫りがですね並んだんですよ、リサイクルショップに。値段がついて150円って、思ったより高いって、ね、10円だったら買うかっていうと買わないんで、150円でも別に一緒じゃあ一緒なんですけども、っていうのもですね、それも、まあ、多分その卒業制作、おそらく学校に展示されていたものっていうのが取り外されるっていうことは、多分その学校が廃校になって取り壊されるとか、まあ廃校じゃなくても建て替えになったりとか、何かしらの理由で撤去されちゃったっていうことじゃないですか。それもね、ある、まあ楽しい未来あふれる少年少女たちの輝ける時代っていう瞬間っていうものが、すっかりこう過去のものになってしまったっていうことを表してるわけですよね。ということで、そこもですね、さりしものっていうものをですね、すごく痛感させられる、まあ一つのエピソードだったんで、と同じ日にこれだけこんないい思いがですね、できるなんてないよなって、茨城っていいなって思ったんで、皆さんも土浦に行ってみたら良いんじゃないかと思います。ということで、今回ここまでお相手してまいりましたのはヒロシでした。それではまた。